今日は人の働き4章23から31までを今日はご一緒に読みさせていただきます。23から31、途中から途中までですけども、そこご一緒に読みさせていただき、交互に読ませていただきましょう。23節を私が読みさせていただきます。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。
これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたはテレットの地と海とその中のすべてのものを作られた方です。
あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。
地の王たちは立ち上がり、指導者たちは首都キリストに反抗して一つに組んだ。
事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、
あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。
主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。
御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって
31節ご一緒にどうぞ。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。はい、そこまでにさせていただきます。今日は一心信仰ですね。信仰というといろんな信仰がありますね。信じる信仰もあれば、まっすぐ向かって進む信仰もあるし、信仰財団という信仰もありますしね、こっちの方は神に向かうというですね、信仰、一心に神に向かう。今お読みしましたところは、迫害を受けた時に神の家族が心を一つにして神に向かって祈っているという、この祈っている姿というのは非常に力強い姿を感じさせますね。必死になってこう心を一つにして祈っている姿というのは、もう見ていても、まあ、そういう祈っている時見てるというちょっとおかしいんですけれどもね、本当に力強さを感じるんです。もう祈っている人にはとても勝てない、ね。これはもう本当に力強いということをね、意味しておりますね。でここで、心を一つにしてという言葉にまず注目してみたいと思います。ね、通常ですね、この世の人々が心を一つにしていると言っている場合はどういうことを意味しているでしょうか。心を一つにしているという場合、この世の方が言っている場合ですよ。まあ皆さんのお考えもね、いただきたいと思うんですけど、普通の場合、例えて言うならば、心一つにしているというのは形でちょっと見えないかもしれませんけれども、形で言えばこの広場に集まってお互いが手に手を取って、ちょっとほらこのバザーの時にこう手を取ってこうやりましたわね。お互いに手を結んで輪になっていることを表している、そういうような心の位置ではないだろうかと思うんです。一般に言われている場合、これを私は水平的一致とこう読んでおきたいと思うんですね。水平的、横にこう並んでいる水平的一致で、これには横側だけですから、縦の関係がありませんね。縦がない、これはお気づきだと思います。十字架で言えば横棒だけで縦の棒がない、そういう関係ですね。で、聖書が言っている、それでは心を一つにしてと聖書が言っている、この状態のことはどういう状態でしょうかね。今お話したのは一般的に、信仰がない方でも言っている心の一致、聖書が言っている場合はどういう状態のことを言っているんだろうか、これを考えてみたわけです。で、これは図形で言えば 皆さんが中学か小学校かなんかになりますと お習いになったと思います。三角錐、三角錐ってことですか。錐とか、さっきはとんがってるね、教会のもうほらあのタワーみたいなのね、それで分からなければおにぎりおにぎりな、あの俵のおにぎりじゃダメですけどもね、こうやってこうもうこうやったやつとんがってるのね。で、大きなおにぎりの状態だとこういうふうに考えていただくとよろしいか分かりやすいと思うんですね。丸いおにぎり考えてダメですよ。そうさ、とんがってる三角形のおにぎり、あれ結構難しいですよ、これね。そして一番上のとんがっている点が、点ってどこかって言うと難しいですけども、のり巻いてるのか巻いてないのかとかね、いろいろ考えないでいただいて、ただもう三角形だけ考えていただく。で、一番上の点がイエス様。そして、その一番上の、おにぎりの米粒ですかね、ご飯粒の、それにみんな米粒がこうくっついてるでしょ。その他のみんな一つ一つの米粒は、ご飯粒ですか？それは私たち一人一人。あれ、一つのおにぎり何個ぐらいこのご飯が詰まってんでしょうかね。よくわかる。相当入ってると思います、あれは。ね。100個どころじゃないと思うんですよ。ね。イエス様につながっている私たち。そして、このイエス様の頂上の三角の頂上にイエス様がいて、そしてそれに全部がつながっていることによって、一個のおにぎり、一つなんですね。で、大きい口をこう開けて食べる。食べる。おにぎりどこから食べます？三角のところが食べますね。まさか真ん中のところが食べるんですよ。いや。その、とんがってるところ。ね。で、この聖書が言っている心の一致というのは、その、第一に縦の関係があるわけですよ。一番頂上にいらっしゃるお方、三角錐の頂上がありまして、そして、その三角錐の頂上に向かって、この全ての米粒が上に向かっている。まあだから、ちょっと米粒の、おにぎりの場合は米粒が横になっていろいろしてますけど、あれは全部縦に並んでるとしましょう。ね、縦に、ダイポールモーメントがありますね。バーッとお前、そういうおにぎり作ってくれる今度。そっちの人こうやっといて。難しいですよ、これはね。ピンでこうやってこう繋いで、シャッと締めてね。まあ、上にこう、繋がってるとしましょう。きれいに並んでる。ね。でそういうふうに、縦の関係になってる。イエス様と私たちの個人個人が、縦の方にこう、イエス様の方にずーっとこう、みんな上に向いてる。この縦の関係があって、今度は一人一人の横との関係が成り立って、一つのおにぎりを作っていると。ですから、これは、この一致は十字架型の一致であると。ね。いうことができると。縦があって横につながっておりますからね。私は今、心の一致について2種類あるということを説明したわけではないんです。水平的な一致を心を一つにしてという意味と思って、そういう思いを持って祈っても、神の御業は行われないんです。ですから、お互いがみんな横に手を持って祈っても、神の御業は行われない。それは少なくとも聖書が言っている心を一つにしてではないからなんです。これを私たちはよく心に留めておかないと、一生懸命祈った割に何も神の御業を見ることができない。つまりこれはみんな仲良くやっているように見えても困難に出会ったり、あるいは利害関係が絡んでくると一致したはずの心が外れていく。争いや憎しみや罵りへと変わっていくんですね。プツンと切れてしまうんです。つまりこの水平的一致というのは非常に仲良くしているように見えていますが、確かな根拠が何一つないんです。何一つない。もう一つの十字架型の心の一致も必ず多くの試練によって 試みられます、ね、試みられていない一致は信用することができない。イエス様の弟子たちも試みられたでしょ。彼らはイエス様が十字架にかかられることによって大きなふるいにかけられた。ふるい、ふるいってご存知ですか。オールドのふるいじゃなくて、こう揺さぶってね、あの砂とか石とかこう分けるふるい。そして残念ながらイエス様のふるいでは何か残りましたか。全部震われてしまって、どう全部落っこっちゃって何にも残らなかった。これあのほら今電動である震いがありますね。もう昔は向こうで2人の人が、あ、1人でもありましたね。向こうにこう棒をこう丸い棒を置いてて、そしてこの中でゴロゴロゴロでこうやってるの見ましたけどね。なかなか大変ですよ。今のあの電気磁界が何かでダダダダダダダダって言ってるのね。あれ見てると目が回りますけど、震いイエス様の10人のでしょ。何も残らなかった。一人も残らなかった。みんな震われてしまった。大変ですね、これはね。特に毎週教会に来ている人っていうのは、皆さんですけどね、イエス様信じて一致したよと思ってるでしょ。思ってません？もうイエス様一致してる。ところが厳しい試練に出会っていない信仰の一致っていうのはまだ信頼するに足りないですね。聖書を見ると火による試みがあるって書いてありますか。神の御手を動かすための心を一つにしている祈りとはどういうものか、ね、それはただ平面的に心を一つにしているだけではなくて、またイエス様が十字架にかかったということを信じていると言っていても、十字架を理解している程度の信仰ではない。実際日ごとにイエス・キリストの十字架の自己否定の愛をもってお互いに分かち合って生きている、その生活の中から祈ることを心を一つにして神に向かって祈ると言ってるわけなんですよ。だからみんな教会に座ってるということじゃなくて、本当に十字架の自己否定の愛を毎日、ね、それを活用してお互いにまあ様々なことを分かち合って生活している、そういう生活の中から祈ることを心を一つにしてって言ってるんですよ。だからある時は集まってるでしょうし、ある時は集まっていない、おのおのの場所でだけど心を一つにしてる。このことが分かって祈るのでなければ全能の神の御手を動かすことはできません、ね、こういう十字架型の心の一致を持っていつも生活していれば、そういう人の祈りは必ず答えられるようになる。これが大事なことですね。心を一つにしてと24節に書いてありますが、それはそういう状態を表しております。でこの心を合わせた祈りは23節を見ますと、釈放された2人って、これペテロとヨハネですね。この2人は仲間のクリスチャンのところに行って、祭司長や長老たちが迫害したことを全部報告したということから始まっているわけですね。ここでは指導的な働きをしていた、そして新しく誕生した教会のメンバーたちがお互いに生命的につながれていたことが明らかにされていますね。ペトロとヨハネがまっすぐ彼らのところに行っておりますから。なぜペトロとヨハネはそこに行ったのか。それは各々が受けた苦難や迫害をお互いに分かち合って祈る教会に育っていたからなんです。あなたはあなた、私は私という状態ではなかった。みんながいろいろな課題を持っていて、お互いにその苦しみの中から祈り合う教会に育っていたということですね。本当に聖霊が働いておられる教会はそういう教会になるはずです。 そういうふうにしましょうと言ってしなくってもなるはずなんです。逆にお互いに批判し合う教会になるということはありえないんですよ。聖霊が働いておられる教会、お互いに争いを起こしている教会というのは、まあ聖書のこの人の働きを見ますと5章とか6章の中に見られますけれども、5章にアナニアのサッピラとかね、6章はほら、パンに給食に漏れた人たちの争い不満とかが出てます。ああいうところを見ると聖霊の働きが中断されているです、ね、本当に教会のメンバーが神の家族であればいつでもお互いに起きていること、良いことでも災いのことでも報告し合って分かっちゃう、ね、それは大事なことです。もし私たちの教会に出席されてですよ、誰も心を分かち合うことなくして帰ってしまう人がいるとすれば、私たちの教会もその人もなんと災いのことでしょうか。心を分かち合うことができないで去っていくということは災いのこと、ね、だと思いますね。それは本当の意味における神の家族ではないからです。そこには出席したかもしれません。本当に信仰とキリストの十字架の愛のあるところでは、いつでも何が起きるか、病とか苦しみとか重荷とか使命とか、そういうこと分かち合う行動をするものなんですよ。それは本当に信仰のある教会で、ここでは教会のメンバーは指導者であったペテロ・ヨハネの重荷や苦しみ、そして教会の方でも彼らの勝利を分かち合った、喜び合ったわけですね。リーダーたちは教会のメンバー全員の祈りと理解と必要としていた、ね、人っていうのは、非常に素晴らしい働き人になっていれば、もう誰から祈られなくても自分の力だけで働きができるなんて思ったらとんでもない話、ね、多くの人の祈りに支えられている、また多くの人々の理解に支えられている、それで働きができるわけなんです。でこの関係は真の教会にとって非常に大切な、だからパウロがずっと伝道旅行してアンティオキアの教会にまた帰っていってるでしょ。どうしてか、アンティオキアの教会がずっと祈っていたからなんですよ。フィリピの教会になぜこう手紙を書いてるの、フィリピの教会の人たちがずっと祈っていたからなんですよ。ね。ですから教会員が牧師の真意を理解していなかったり、祈りに加わっていなかったら、当然教会に争いの波立ってくる。これ当然のことなんです。何かが問題があるからないからでは、何にもなくても、お互いに本当の意味を理解しようとしなかったり、ほったらかしにしておいたり、無関心でいたり、祈っていなかったら、必ず波風って立つんです。人というものは。不思議なものですよ。積極的に分かろうと。積極的にその痛みとか苦しみとか使命とか本当の意味を分かろうとしなければね、受け取ろうとしなければね、吸い取ろうとしなければね、何もしないだけで必ず争いは波立ってくる。皆さんのご家庭でもそうですよ。奥さんが何もしないだけで波立ってきますよ。夫が何もしないだけで波立ってくるでしょ。どうしてですか。私は何もしないのに、オミッションの罪ね、何もしないからじゃない、そうじゃありませんか。必ず起きてくる。お互いがお互いのことを本当の意味を悟ろうとする、知ろうとしなきゃならない。なかなかこれは難しいですよ。あの人はこれぐらい疲れてるとか、今日はなんか顔色が悪い、何なんだろう。本当に理解しようとしなければ、分からなければ必ず涙ってくる。 教会のメンバーがリーダーの重荷や幻や使命を分かち合ってなかったら、決して教会が成長することはありえない。24節から23節、彼らは祈っていますね。この厳しい状況にある報告を聞いて、彼らは真剣にそれを受け止めたんです。皆さん、私たちはいろんな方からいろいろ相談を受ける。その時に、それを真剣に受けるか、軽く受けるかによって、ずいぶん違ってくる。本当に、いろんなこの難しい問題を、それをどう受け止めるか、真剣に受け止める。聞いてる方って意外といい加減抜け止めがち、ね、だけど厳しい状態にある、ね、それを真剣に受け止めた教会がね、それで神に祈ってるでしょ。ここでは天と地と海とお作りになった神、創造者なる神に祈った、ね、創造者なる神というのは全能の神という意味ですね。どうですか皆さん、全能の神に祈っていますか。全能の神に祈ったらその結果は一体何なんでしょうか。それから25節から26節、ここではダビデのね、詩編が引用されている。詩編の2編の1節と2節をここに引用してますよね。これは聖霊によってダビデの口を通して語られた神の言葉だって信じてるんですよ、詩編を。聖霊によって。皆さん、詩編をそういうふうに信じていますか。聖霊によって、あなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。ですから、これはほら、もう当時のね、クリスチャンたちは、詩編の2編をちゃんと知ってた。ね、そして、これは御言葉、約束の御言葉に立った祈りだということがわかるでしょう。ね、祈るとき約束の御言葉に握ってる、ね、すごいなと思いますね。やっぱりね、皆さん、約束の言葉に握らなきゃ。神は契約の神でしょ。新約聖書と言いますけど、本当は新契約、ニューテスタメント、テスタメントっていうのは契約で言うんですね。神なんだっていうのも契約ですけど、オールドテスタメント契約のようになるんです。契約っていうのは、私たちにとって契約というのは、神は私たちに御言葉を与えてくださった。契約が、契約書がはっきりしてなかったら、それは履行されませんね。そうでしょ。契約書がはっきりしてなかったら、契約書がはっきりするのに、それは有効になりますね。私たちの信仰も同じ、救いも同じ、清めも同じ。なんでこんなめんどくさい聖書の言葉って言うかもしれませんけど、はっきりした聖書の言葉をつかむということは、はっきりした契約書なんですよ。あなたを救うのか救わないのか、ね、ですから皆さん、祈るとき神の御言葉を口にすると思いますけど、その言葉を聖霊が語られた神の御言葉、必ず実現する神の御言葉と信じて、その祈りに、ね、契約の言葉をお使いいただきたい。それから27節28節を見ますと、キリストの十字架の意味を正確に語って祈ってますね。正確に悟っております。この十字架の理解の正確さには驚かされますね。まずイエス様が、神が油注がれた聖なるしもべである。神が油注がれた方というのは、キリストのこと。ギリシャ語のクリストスというのは、油注がれた方。神が油注がれた。メシアというのは、それはヘブル語といった言葉ですね。ヘブル語のメシア。ギリシャ語のキリスト。キリストとは、神が油注がれたお方、メシアという意味なんです。ね、聖なるしもべというのは、旧約の聖徒たちが予言している神のしもべ、メシアのことを強調しております。イエス様がどなたかっていうのは、 これほどはっきり当ててる、ね、これ驚かされますね。そしてその後にヘロデとポンテオピラト、ね、出てくるでしょ。ポンテオピラトというのはローマの異邦人の総督でしょ。ヘロデというのはユダヤの王ですよね。だからユダヤと異邦人のリーダー。その後に異邦人やイスラエルのためとまた同じことを言ってるではありませんか。一般的な言葉です。異邦人といったのはローマの兵士たちのことを指しているのかと思いますけれども、この二つの組み合わせは何を言っているか。すべての民族、人種を含むことを意味しているではありませんか。すなわち、すべての人の罪がイエス・キリストを十字架にかけて殺したということを言わんとしている。これが罪の仕業ですと。そして、さらに28節。しかし神は、罪人らの仕業をも利用されて私たちを救うためにあらかじめ定めておられた救いの御業を、そのご計画を成し遂げてくださった。すごいことですね。これは創世記の50章のヨセフの時にもそれが書いてありますけどね。あなたの御手と御心によって、神様の御手と御心によって、このポンテオピラト、ヘロデポンテオピラト、異邦人、イスラエル人のその本当に最悪の働きを、技を、ね、仕業を、強い神の意志を働かせて、恵みの十字架に、救いの恵みに変えてくださった。まあ、これほど最悪の条件といいますか、材料というものは他にありません。ね。もうこれはもうどっか捨ててしまいたくなるような材料じゃありませんか、ね、人間は人間の側から言うと自分の自己中心の悪の技を行っただけなんですよ。どこか神の憐れみのかけらでもそこに含まれていたかというと何にもない。神様はそのことを全部ご存知の上でそれを材料にして神の救いの御業を成し遂げられた。いかがですかね、これは。救いの御業を成す時だったら、きっと裏は良さそうなものを集めて、やるじゃありませんか。人は、自分の、変な言い方ですけど、ベストを尽くして最悪のことをした。言い方が変ですけどもね。ワーストでしょうけども。全力尽くして最悪のことをした。そして彼らはそれで勝った、勝利を得たと思ったんですよ。しかしそれは人間の愚かでしかない。ね、勝ったと思った。神はその悪行をも救いの御業に変える英知に満ちた方。これこそ英知でなくて何だろう。ね、これ以上の英知はない。これこそ英知、ね、人間の最悪のことを最善に変えるのが神の英知なんですよ。英知だと ABC の英知じゃありませんよ、ね、ですからパウロはこう言ってる。第一コリント一章の18節、ちょっとご一緒に読んでみましょうか。第一のコリント一章の18節、ご一緒に読んでみましょう。どうぞ。第一コリント一章の18節どうぞ。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。イエス様の十字架は信じて受け入れるか受け入れないかで無限の差が生じてしまうんです。イエス様の十字架に変わりはない、ね、だけどそれを私がイエス様の十字架を受け入れるならば救いの力となる、神の力となる。受け入れなければなんと愚かなものに見えてしまう。愚かな、これは すごいことですね。人間というのはこれを受け入れるということが非常に困難。自分の知恵と力に頼りますからね。いや、私はまだイエス様に頼らなくても自分の力でやっていこうと思います。なんという高慢、なんという愚か。それが真面目で熱心で一生懸命ね、そういうふうに思うんです。だけど聖書はそう言ってね、世の中の人が見たら立派な人、聖書から見ると愚か者、詩編の14ビース説怖いね。聖書にも愚か者っていうのは学校行ってない人とか学問がない人とかそういうことじゃないですよ。愚か者ってどういう人かって、心で神がないそうやって言ってる人やって、そういう人が愚か者。イエスも信じてる人、なんで私のバカ見ているの賢い人ってどうしたかね。だから皆さんは今日みんな賢い人ですよ、ね、律楽訳なんか言いますとね、はじめに賢いものござるとかなんて書いてあるんですけどねよくわからない訳ですけど、賢いものですかね。ちょっと訳されて、イエス様の十字架は自分の救いの力、神の力から受け入れる。受け入れなければどんなに素晴らしいものでも無意味なんです。こんなに素晴らしいものが何の役にも立たない。これほど愚かなことはない。しかもそれは受け入れるまでわからないということが問題。受け入れなくて分からせることができたらこんな楽なことない。私もね、ずいぶん前に考えたことありますよ。もしみんな頭をポカンポカンと叩いていけばみんな信じるようになるんだったらね、叩けばいいんですから。こうじゃならないから、これが難しいんですよ。信じて受け入れたら分かる、受け入れるまでは分からない。でどうするの、受け入れなさいと言うしかないじゃありませんか。で受け入れないって答えるんですもん。それどうですか、受け入れなさいって言う、まだ受け入れなさい、私はいいって言うんですもん。どうですか。そうでしょ、最後に頭にくる、おらがまら何時の魂こよい取られることあるべしって私が言ったんじゃないですよ、イエス様がおっしゃったんですからね。でも私もここまで、ここまで、もうここまでも出てんですよ。バカ者、あなたの生涯これで終わりかもしれないのに、できれば頭殴ってやる、殴って信じるんだったらね、信じないから恐ろしい。どんな素晴らしい力でもその人のものにならないね。に人の方に帰りますけど、29節見ると、主も主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。今彼らの脅かしをご覧になってください。神様がこの迫害の現状をよく知っていてくださるなら恐れることがなくなる。神様が見ていてくださる、怖くない。これはですから勇気を与えてくださいという叫びでしょう。知っていてください、見ていてください、全能の神が、ね、まあ大丈夫。私たちの生涯神様が見ていてください、だから大丈夫、ね、そして神の御言葉を大胆に語らせてください。これが福音宣教の成功の秘訣ですね。神の御言葉を大胆に語る人以外キリストの福音宣教はありえないんです。これは聖書を大きな声で読んでいればいいと言ってるんじゃないんですよ。キリストの救いの真理を大胆に、迫害を恐れる、人の顔を恐れず確信を持って語ることなんです。モーセすら人の顔を恐れましたからね。エジプトに行って私の言うこと、イスラエルの民が信じなかったらどうしましょう、どうしましょう、どうしましょう、そう言ったんですよ。最後はなんとか逃げたかった、 口下手ですから、口が重い人間ですから、言ってみたらどうだったんですか。結構喋りまくってましたね。ね、神様が喋らせた、ね、ここでこれは何でもいいから話せばいいってことを言っていませんよ。必ず3つのバランスが必要になってくる。ね、第二の手元の2章の15節を引用するまでもなく、真理の御言葉はまっすぐに解き明かす働き人にしてくださいって言ってるんですよ。初期のクリスチャンの素晴らしい点は何か、どうして俺が分かったのかと思うんですよ。ね、誰が語っても真理の御言葉をまっすぐ解き明かすことができた。これはやっぱり聖霊の秘訣だと思いますね。今のクリスチャンどうでしょうかね。学校教育たくさん受けてるのに、ね、神の御言葉がまっすぐ大胆に語れなくなってしまってる、ね、それは真理から外れているから。あまり人間の知識や知恵が入りすぎたんでしょうね。その結果大胆さを失った。大胆である時っていうのはね、本当に真理を知ってる。そしてそれは単純です。神に近づけば近づくほど単純になっていきます。神から遠く離れているいるほど理屈がたくさん出てくる。神はああでもないこうでもないっていう論理がいくらでも出てくる。でも神に近づけば近づくほど論理は少なくなる。教会の中にね、教会の中にイエス様が臨在が濃厚になればなるほど教会の規則は単純になります。一つだけになる、最後は。ね、一つだけ。どんな規則になると思いますか？最後に一つだけです。そうでしょ？一つだけになるじゃないですか。私を信じ、また神を信じなさいって一つだけになっちゃって、あとは何もいらなくなる。イエスはよくわからないから、これはやれ、あれはするなって。いろんなこと言わなきゃならないじゃありませんか。イエス様が、でーんとっちゃおかしいけども、濃厚にそこに臨在されたらもう何にもいらないじゃありませんか。ね、私たちはいっぱい心配して、ああなったらどうなるか、こうなったらどうなるか、私が死ぬ頃には誰が私を面倒見るのか、死んだらどこの墓に入るのか、ずーっといっぱい心配する。なんで心配するの？イエス様信じていないか。あなたはいつまで墓の中で寝てるつもり？何百年も何千年も墓の中で寝てるつもり？私はそんなことは考えたことはない。私は最低3日ぐらい3日ね、神様よみがえってくださるじゃありませんか。ね、私本当思ってますよ。できたら死なないでエクスプレスで、ね、ヘブンリーエクスプレスってね、最近できたの。最近行こうかなと思って、シャーッと。ね。エリアなんかも、ね、竜巻エクスプレスで行ってますね。木の車に乗って。まさに今もその気でしょ。スペースシャトルなんかあんなケチなもの乗らないで、もう帰ってこない。素晴らしい。ね。ですから、私たちは、ね。今教会という建物はあるんでしょうけれど、キリストの福音を正確に語らなきゃならない。で、この現実を見て私たちは何をなすべきか。教会は今本当に御言葉を、神の真理を大胆に解き明かしていない、ね、解き明かせない。大胆になるためには、単純になるためには、自分のうちにその真理を持っていなければね、あのペテロが言ったように、私にあるものあなたに差し上げます、ね、私がどんなかの覚えているものあなたにお教えしましょう。こんな難しい、ね、今皆さんほら聖書神学勉強してるでしょ。あれ全部覚えるのは難しい。でもあれは簡単ですよ。本当に簡単。あれは全部一つのことしか言ってませんから。それは イエス様が神様ですよ、あなたの救い主ですよ、信じれば天の御国行きますよ。それが聖書信仰だ。それだけ簡単っす。だから進学の試験の時はね、答案用紙それだけでーんと書いてくれ。それ書かないでガタガタガタガタいっぱい書いてると読む気しない、もっぺーんと言われちゃうんですよね。合格しちゃったっけ。よかったね。きっとね、よく読まなかったから合格になっちゃったと思うんだよ。たくさん答案用紙があると全部読んでてものすごい時間かかるから、肝心なところしか見ないんですよ。肝心なところ、ポイント、あ、ここのところ、ここね、書いてあれば、あ、これは使ってる、書いてあるな、まあ、じゃあいいかなーとかね、いっぱい書いてあっても、それがないと、あ、もう最初の行見て、あ、これ違うとこ行きそうだなと思ったら、最後も見ませんもんね。だってほら、例えば東京の新幹線の乗り継ぎ、この間、秋田まで行きましたけど、出発して大阪の方行き始めたら、もうこっち行かないなって分かるでしょ。行き始めただけで、次降りますよ、私、横浜で、こちらとか行ってるよって、あの最後まで行ってみて、大阪違ってたので、それ、私は愚か者でしょう。横浜で降りて、またこっち乗り換えるじゃありませんか。ね、地球の遠いし、見るだって、そうって、最初の、これ、横浜行ってるな、あ、もうダメだ、これ、こっち見て行ってない、もうあと、もう一回、ってなってやりませんか。ね、だから、私たちも、本当に真理の御言葉をまっすぐに、ね、難しいことじゃない。30節見ると、聖なるしもべイエス様のお名前の権威と力によって癒しと不思議な技が行われていますね。癒しの最も大切なものは何か。魂の癒し、ね、魂の癒しから肉体の癒しも行われる。肉体の癒しでは何の永遠的な価値もない。ただ経験そうな人の商売道具に肉体の癒しが使われるだけになってしまった。皆さん、私たちの手足を用いて愛の働きをさせてくださるためには何が必要でしょうか。それは私はこう字を書いたりして、今はちょっともうね、あの手があんまり、うまく動かなくなりましたけど、だけど手だけ訓練してもダメですよ。私たちの中身が変われば書くもの変わるじゃありませんか、ね、私ゲストの指示の前、この手何してたか知ってます。レポートよし、レポートいっぱい書いてるだけだったんです、ね、いろんなデータをだーっと出して論文を書いてそれを出すだけ、ね、今それしませんけどね。その人の魂の中に神の命が入ったらやること変わっちゃったわけですよ。そうでしょ。だから何が癒されなきゃならないんでしょうか。もちろん足も痛ければ、頭も痛ければ、胃腸も痛ければ、帯状疱疹も癒されなければね。とにかく魂の癒しが大事なのね。魂が癒されば、その手足を神は用いて多くの人々の今度は魂の癒しを働きをすることができる、愛の働きができるようになるじゃありませんか、ね、神様は心を一つにした祈りに対して三つの方法で答えられています。31節を見ますとね、第一はその集まっていた場所を奮い動かしたことによって、ね、皆さんそういう経験ありませんか。私ね、時々あるんですよ。時々って結構 1,2 回じゃなくて何度も祈りますでしょ。祈った直後、地震に遭う。結構多いんですよ。祈って、あーめんって言ってブラブラっとくる。いや、身震いしたんじゃないんですよ。結構ある。で、その度に私はこの場所を思い出すんですよ。御霊かな、それともナマズかなとかって思うんですけどね。どうでしょうかね。地震と関係がある、そのためのこの箇所を思うんですが、これは印を持って神ご自身を表された、ね、彼らの祈りと訴えを受け入れてくださったということの印なんですね。私たちが 心を一つにして祈るなら、十字架型の一通を持って祈るとき、神は何らかの印を持って、方法を持って、あなたの祈りを受け入れてくださったよということを明かしされる。昔、ダニエルが祈ったときも、見つかりがやってきたでしょ。そして、お前の祈りは聞かれたよ、と言われた。皆さんもお祈りされたとき、あ、この祈りは神様に聞かれたなっていう、まあこれいろんな言い方ありますけど、祈りが抜けるって言いますかね。祈ってね、そして神様から御言葉の確信が与えられたり、心に賛美が与え、もうね、賛美が与えられたりね、お祈りした後感謝に満ち溢れたりするときは、それはあなたの祈りは神様が私は受け入れたよ、ね、やってあげよう、いう印なんですよね。だからアーメン、感謝します。もうお祈りした後ね、感謝した方がいいですよ。もう神様が宮沢なしてくださったと信じますって。そしたら明日それがどうなるか、5年後か10年後か分かりません。だけれどもその祈りは確かに答えられている、ね、だからあとハンコついてもらっておけばいいんですから、ね、あと日付だけ書くメールしておけばいいわけですからね。神はこの一致の祈りを持って祈れば答えてください。第二、そこにいたものすべて、心を一つにしたすべてのものが聖霊に満たされた、ね、これは聖霊に満たされることの更新をしたということでしょう。まあ、清めの信仰の経験を更新したのと同じですね。こういう危機を乗り越えていくときに必ず信仰の更新をさせられます、ね、そしてもう一つは、彼らが求めた通り、神の御言葉を聖霊が導かれるまま、教えられるまま、と言っても、口から出まかせじゃありませんけれども、でたらめに話したわけではありませんが、彼らは力強く語った、ね。健全に、正しい知識に沿って、キリストの福音のメッセージを語った。自由に、大胆に、神の権威を持って、魂に食い込むように、ね、語った。そういうメッセンジャーが今はいない。ね、こういう御言葉の働き人が起こされるときに、ね、神は大きな御業をなされる。それは、こういう人は祈りの答えとして与えられるんですよ。だから祈らなきゃダメ。ここにね、私たちの胸に神の御言葉を大胆に語る器を起こしてください、ね、祈るときに神は起こしてくださるんです。私はいろんなとこ行きますとね、あ、ここにもやっぱり神様を語る人が起こされなくちゃなとつくづく思います。日本行くところ行くところ、ね、教会はある、でも神の言葉は語られていない。本当に残念に思いますね。私たちが神の御心にふさわしくキリストの十字架の一致を持って信仰の祈りを続けていけば、神のお答えは明確になってくる、ね、しかしそれには困難も伴います。迫害も伴います。惨めさも恥ずかしめも伴います。それを恐れていては神の働きはできない。ギデオンのもとに集まってきた多くのほとんどの人々は恐れる人々だった。だから返されてしまいましたね。昨今クリスチャンは未信者の人々を恐れて積極的に証しをしなくなってしまいました、ね、それは彼らの聖霊経験がはっきりしていないからなんです。牧師や説教者、ね、神の御言葉を水増ししたり割り引いたり、このような話にすり替えてしまっている。その結果は一体何なのか、ね、非常に惨めな状態、集まっている場所はもう揺り動かなくなってしまった。震われなくなってしまった。聖霊に満たされる人ももはやいなくなってしまった。この世が教会の中にはびこり、根を張り、張り付いてしまっている。それはすぐかもわからない。何ヶ月先かもわからない。1年先かも10年先かもわからない。でも私たちは、ね、十字架の 一致を持って祈っていけば神の御業を行われる、ね、神以外何も恐れない、神様の言うことをまっすぐに取り継ぐ神の器、メッセンジャーが起こされるように祈らせていただきたい。御言葉の証ができるクリスチャンが起こされるように祈らせていただきたい、ね、さて誰がその人になるのか、一体誰がなればいいんですか。どこかの誰かを呼んでくるのか、ね、イザヤがこの言葉を聞いた時に彼は何て言ったんでしょうか。すいません、隣の立派な器がありますのであれにやらせてください。どうでしょうかね。後からエレミア君とかエゼキエル君が来ますからあれにやらせてください。こう言ったでしょうかね。マラキさんとか言うとも後から来ますからあれにやらせてくださいって言ったでしょうか。ね、それはお前自身じゃないか、あなた自身ではないですか、ね、こう神様はおっしゃると思うんですよ、ね、いやそれは私のこと言ってるんですけど、私のことあなたのことでもあるわけですよ、ね、神様は皆様を狙い撃ちしてるんじゃないでしょうかね。イザヤはこう言ったでしょう。私がここにある、私を使わせて、どこに使わすか私は知りません。雪国か南の国かアフリカか知りません。でも神は各々の場所に神の福音、神の御言葉を大胆に語るために、ね、使わせてください。どうぞ神様の御業をね行われるように至るところへ、みんながねあっちこっちで働けば一人があっちこっち飛び回る必要ないんですよ。そうじゃありませんか。飛び回らなきゃなんないってことは他にいないってことですからね。どうぞこのことを覚えて皆さんもまた今週いろんなところへね、神様がお使わせくださるわけですから、そこで神の言葉を大胆に語らせてください、ね、そうするとそこの場所は揺れ動く、神は語らせてください、ね、このことを覚えたいと思いますね。それでは一言お祈り捧げて締めくくらせていただきたいと思います。一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。恵みの深い天の神様、一人二人じゃなくて一同はと書いてあります。聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。ペテロはヨハネだけじゃない、特定の人だけではありません、全てのものが神の言葉を語り出しております。今やこれが必要な時がやってまいりました。教会は神の言葉を捨ててしまっております。その結果惨めな状態になり魂は飢え渇いております。どうぞ御霊が私たちをもう一度振り動かして神の言葉を大胆に語るものとしてくださいますようお願いいたします。今週私たちまた使わされますので、その場所であなたの御業を見ることができますように、尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をご一緒に捧げましょう。928番我が心に刻む十字架、これをご一緒に賛美いたします。928番。
心に刻む十字架、我が国の苦しみ、イエスは我に代わり血を滴らせたまいし、今我は主イエスを愛し従うよ、己捨て主イエスの十字架を追いゆく、人は拒み嘲笑いて呪われた十字架、されど父は我を愛し がわりの十字架。今我は主イエスを愛して従うよ。己つけ主イエスの十字架を追いゆく。イエスの十字架離れて我いずこへゆくべきか。十字架のほか生きる道は我にはもはやなし。今我は主イエスを愛して従うよ。己捨て主イエスの十字架を追いゆく。我が心に生きる十字架類なく慕わし、生ける限り讃え歌はあイエスの十字架を。今我は主イエスを愛して従うよ。己捨て主イエスの十字架を追いゆく。
どうぞ今週ね、また戦いが始まります。イエス様の恵みを、そしてイエス様の御言葉をね、携えて行っていただきたいと思います。それではこれをもって閉じさせていただきます。ありがとうございました。